ローマ人の手紙の2章今日私たちは5節のところをご一緒に見てまいります。あなたはご自分が神の裁きを受ける運命にあるんだということ、そのことをご存知でしょうか。今あなたは永遠の人、硫黄の燃える地獄へと一歩ずつ向かってるんです。しかも確実に。神はこのことを告げるだけでなくて、その理由までも明らかにしておられます。なぜあなたがそのような運命をたどってるのか。この今日見たいこの五節のところにこんなふうに記されています。真ん中あたりですが、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのですって。ちゃんとこうして聖書の中に神様が私たちに対する警告として裁きがあることを告げてらっしゃる。ここに裁きの日についてこんなふうに教えられています。それは御怒りの日であるって。御怒りの日って、この時に神様の人間に対する不従順、神に逆らってきたその歩み、それに対する神ご自身の怒りが明らかに示される、そんな日だって言うんです。その日が現れるということを言ってます。必ずその日がやってくるって話です。で、何の話をしているのか、この裁きは一体何の話なのか、私たちがいろんなことを日々経験するような神様からの懲らしめなのかではなくて、これは最後の審判の話です。最後に訪れる裁きの話がここに記されているんです。私たちが勘違いしてはならないのは、神は私たちの罪をただ見過ごしていらっしゃるんじゃない、それを見て見ぬふりされているんでもない、ちゃんとすべてのことをご存知です。そのことがこの中に記されているわけです。だからまず私たちが覚えるべきことは、神は罪に対して怒っていらっしゃるということです。その怒りを明らかに示される日が来るというんです。パウロはここでその裁きについて少し細かい説明を与えてくれています。まず正しい裁きだと言っています。正しい裁き、この正しいという言葉のその前に、何々によるとか何々に従うという前置詞がついているんです。ということはこういうことです。正しさに基づいてとか、真実に従ってとか、真理に沿ってとか、つまりこの神様の裁きというのは、神がなんとなく気まぐれで裁きを与えるようなものではないし、またこの時に神がいろんな商人たちに一体何があったのかっていうのを聞いた上で裁くような裁きではないということです。神様がなさる裁きというのは真実に基づいたものだって。なぜかっていうと、神は全てのことをご存知だからって。神がどんなお方であるかというのは、もう我々は聖書の中で学んでますから十分分かってます。神は全てのことをご存知です。私たちの説明を聞かなくても、私たちがそれを口に出さなくたって、神はもう全てのことをご存知。あなたの考えていることも、語ってきたことも、あなたがやってきたことも。ですから神がこの裁きを下されるときに、それは正しいものである。この裁きという言葉ですけれども、これは有罪判決の宣告であると。そうするとこういうことですよね。最後の審判の場に着いたときに、罪人たちはそこで神から有罪判決を受けるんです。あなたは有罪であるって。そして神はなぜあなたが有罪なのか、そのことを明らかになさるんです。覚えていらっしゃいます、皆さん。我々は黙示録を学んだときに、その黙示録の中に 最後の審判の様子が記されていました。さまざまな書物が開かれることが、一つは命の書です。その命の書に名が記されていなければ、その人は永遠の滅びに至るんです。またさまざまな書物が開かれることが記されています。その中のおそらく一つは、一人一人の人生が記されているもの。私たちが生まれてから主にお会いするときまで、その間に何をしてきたのか、どんなことを考えてきたのか、どんなことを想像したのか、どんなことを口から発したのか、そのすべてのことが記されている。それが明らかにされたときに、我々誰一人としてこの神に反論することはできないわけです。もちろんその開かれる書物のもう一つは、聖書であることは言うまでもありません。聖書の教えというものに従ってこなかったこと、そのことがその時に明らかにされ、それがいかに大きな罪であったかということに、そのことにその時に気づくんでしょう。ソロモンはこう言います。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだって。伝道者の書の12の14のところです。善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれる。神の前に隠し仰せるものは何一つないと。神の前にはすべてが裸である。まさにその通りです。全部、すべてのことを、あなたのすべてのことをご存知である神があなたの裁判官だって。ですから、まずこの神がなさる裁きというのは正しい審判であると。正しい裁きである、すべてをご存知である全知の神による裁きだって。誰一人としてこの方の前で反論できない。神の裁きに冤罪は存在しないんです。二つ目に私たちがこの裁きについて教えられるのは、こういうことですよね。自分のために積み上げていると書かれています、ね、身怒りを自分のために積み上げている。積み上げるっていうのは蓄えるということです、ね、農作物を蔵の中に蓄えていくようなものです。ですから、イエス様が私たちに生を与えてくださり、この世に生まれてきたって、その時から私たちが神に逆らい続けてきた、その神の怒りというものを我々は積み上げているって。怒りの貯蓄みたいなものです。それがすべて生産する、その日がやってくるわけです。同じソロモンは伝道者の書の11の9のところで、若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くままあなたの目の望むままに歩めって、好きにしなさいって言うんです。好きに生きたらいいって、やりたいことやればいいって、自分の肉が欲することをやっていけばいいって。なんでソロモンこんなことを言ったかっていうと、こういう生き方を彼は進めてんじゃないんです。こういう生き方を罪人は選択するからです。神を除いて、神を除いて、神を無視して生きていく、そういう生き方を選択するんです。そこでソロモンは言うわけです。好きにしなさい、じゃあって。好きなように生きればいいって。だってそれをあなたが選択してるから。そしてこう続けて言うんです。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけって。で、皆さん、私たちがしっかり心に刻んでおかなきゃいけないのは、私たちがしたことについて、そこには責任が生じるということです。私たちが神に背いて、神に逆らって、神を無視して、そして自分の好きなように生きる人生、そこに本当の幸せがあり、楽しみがあると、我々は騙されながら自分本位の生き方を継続するときに、覚えておかなきゃいけないのは、神の怒りをあなたは蓄えてるんだって。蒔いた種は自分で刈り取らなきゃいけないんだって。このローマ書の2章の6節ご覧くださいます。こうありますでしょ。神は一人一人にその人の行いに従って報いを与えなるって。ソロモンだけじゃないんです。御言葉はちゃんと私たちに 教えているのは、あなたは自分の行ったことについてあなた自身がその報いを受けなきゃいけないって。あなたの人生の生産はあなた自身がするんです。誰かのせいにもできないあなた自身の選択が神の前で裁かれるって。誰一人逃れることのできない裁きです。その時に全ての秘密が暴露されて、そしてそれにふさわしい報いを受けるわけです。そしてその結果は永遠の地獄における裁きである。この裁きが確実に迫りつつあるというわけです。でもこういった裁きの警告を聞いても、ある人たちは、私は悪いことしてませんとおっしゃるでしょう。なんで私のような結構真面目に生きてきた人間がこの永遠の裁きに至るのか。確かに今悲しいことに、多くのキリスト教会、私たちの日本においても、永遠の裁きとか永遠の地獄について語る教会はどんどん減ってます。ついさっきもそんな話を聞きました。おそらくミッション系の学校なんでしょう。そういうところに通ってても、そこで学んだことの中に神の裁きというものはなかったって。でも考えてみてください。もし人間が死んで終わってしまうんだったら、人間が死んだ後罪の裁きがないんだったら、なんでイエス様来る必要がありました？なんでイエス様十字架で死ぬ必要がありました？あの歴史的な事実は私たちに神によって罪が裁かれるんだということを明らかにしたわけです。もう悲劇です。御言葉が教えていることをその通り語らないということは、御言葉が教えているのは裁きがあると、今我々が見ているように御言葉を教えるわけです。そしてそのことを警告したパウロは、なぜ裁かれるのか、その理由を3つ挙げてくれています。なぜあなたが永遠の滅びに至るのか。まず1つ目の理由を見ていきましょう。1節戻って4節のところです。なぜあなたが裁かれるのか、その理由の一つ目は、救いへの軽蔑です。救いへの軽蔑です。4節のところに最後に出てきますでしょ、こういう言葉が、軽んじているのですかっていう言葉。この動詞、軽んじるっていうのは、それを問題にしないとか軽蔑するっていうことです。そういう意味を持った言葉です。またこの同じギリシャ語は、例えばマタイの18の10のところでは、見下げるというふうに訳されています。ちょっと意味が分かりません、ね、軽んじるという言葉、そのここで訳されている言葉は、マタイの18の10では見下げるというふうに訳されている、ね、ある神学者が言うように、あるものの意義を過小評価することである、ってそれを軽く考えることである。何を見下しているのか、何を見下げているのか、何を軽んじているのか、何を軽蔑しているのかって、パウロは言うわけです。あなたが軽蔑しているのは、神の救いを軽蔑しているって言うんです。神の救いを見下しているんだって、見下げているんだって。こうパウロ言いますでしょ。神の豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかって。軽んじている内容を明確にこう教えてくれています。3つの名詞が並んでいるんです。慈愛と忍耐と寛容だって。しかもこれは神のものであるって。ここに豊かなという言葉を加えています。この名詞を加えることによって、これらのことが神様によって豊かに豊かに備えられ、それが与えられるという話です。まず最初のこの慈愛ってどういう意味か。慈愛っていうのはこんなふうに訳せます。慈愛っていうのは慈悲であったりとか親切であったりとか 好意であったりとか情け深さっていう意味です。つまり神様の罪人に対する深い憐れみの話です。神の慈愛、私たちが神を愛したんじゃなかった、神があなたや私を愛してくださった、この救いに私たちを招いてくれたのは自分の行いじゃなかったでしょう。皆さん、神が招いてくださったんです。私たちは神に背を向け続けてた、神に逆らい続けてた、でも神が私たちを憐れんでくださったんです。永遠の地獄に向かっている私たちを、そして永遠の地獄こそがふさわしい私たちを憐れんでくださった。そんな豊かな愛を私たちは神様からいただいた。神は私たちのようなものに深い憐れみを示してくださった。次に出てくる言葉は忍耐です。確かに忍耐という言葉を見ると我々は耐えるということを考えます。もちろんそういう意味で聖書は使うんですけれども、実はここで使われている忍耐というのは、これは休戦に関する言葉なんです。休戦です。戦いをやってた、戦争をやってても、昔ありましたでしょ、クリスマス休戦みたいな、この時期だけは戦うのをやめましょうって、そういう意味が含まれた言葉です。敵意であるとか敵対行為の一時的な停止の話です。ですから勘違いしてはならないのは、神が今裁きを下されないということは裁きがないって言ってるんじゃないんです。なんで今私たちのように神に逆らう罪深い者たちが楽しく生きているのかです。この世の中そういう人たちに溢れてますでしょ。好き勝手な生活をして、そして見るからに楽しそうです。彼らが私たちに発するメッセージは、今を楽しんだらそれでいいじゃないって、好きなことをして楽しめばそれでいいじゃないって、今楽しまないことはあなたは人生無駄にしてるって、大切なことを忘れてるんです。神はただ忍耐してらっしゃるに過ぎないんです。裁きがないんじゃない、裁きは来るんです。それが今日かもしれない。神様がおっしゃってることっていうのは一時的にそれを停止してらっしゃるに過ぎないんです。必ずその裁きの日が来るというのが教えなんです。でも神はその当然訪れるべき裁き、当然あなたが身に受けるべき裁きを神様は一時的に留めてらっしゃる。それがこの忍耐なんです。さっきもお話したように忍耐ということに対して関して、このペテロはペテロ第二の手紙の3の9のところで、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる。今お聞きになったように、神はあなたの罪をご存知です。そしてあなたには地獄がふさわしいことをご存知です。それでいて神はあなたを愛してくださり、あなたを憐れんでくださり、あなたがこの救いに預かるようにと、その裁きを一時的に停止してらっしゃるって。忍耐しておられるって。あなたがこの救いに預かるようにと、神は待っておられるって。三つ目に出てくる言葉っていうのは、この寛容という言葉です。辛抱というような言葉の意味があります。この言葉はね、過失を咎め立てずに人を許すということです。こんな神であられることを感謝しません、皆さん。もし神が私たちのような存在だったら、間違いなく我々みんな例外なく裁きに遭いますよ。この聖書が私たちに教えてくださっていることっていうのは、私たちの神というのは寛容なお方って、 裁かれて当然の私たちがこの方に助けを求めたら、救いを求めたら、許しを求めたら、この方は許してくれるんです。そんな神なんですね、信仰者の皆さん。私たちはこの神ゆえにこの素晴らしい救いに預かったんです。私たちが救われたということは、ただ永遠の滅びから救われただけじゃないんです。私たちが今まで負ってた罪のその罪過からも、罪悪感からも、私たちは解放されたんです。いいです。神は寛容なお方だって。神はその過失を咎め立てないんです。我々は残念ながらそういうことを覚えてるわけです。いろんな罪を。数え切れないほどの罪を私たちは犯してきてるんです。我々はそれが記憶に残ってるんです。そうするとそういう罪を思い出すことによって私たちは罪悪感を覚えるんです。神はそんなものを持ってらっしゃらないんです。神が約束された救いっていうのはそういうものからも全て私たちは解放されるんです。人間って面白いですよね。神が許したっていうのに、いや、それはまずいよと。ちょっと私は罪悪感を持ってないと、本当に反省したように相手に伝わらないからって。だって人間って、その人が本当に、ね、悪いことに気づいて反省したかどうかによって、自分のその悪意に対して、その悪さを、そのひどさに気づいてるかどうかってあったりしますでしょ。なんかあの人全然反省してないよって。だから私たちも神の前に許しを求めた後、何かある種の罪悪感を持ち続けることによって、私は神様ごめんなさい、そういう思いを持ってるんです。それも人間的な話です。皆さんいいです。神の許しっていうのは完全なんです。私たちを永遠の裁きからも、その罪の力からの束縛からも解放してくださった。そして我々がずっと持ち続けて、我々がずっと悩み続けた、そういった罪悪感からも、神は我々を解放してくださった。なぜならば、神って方は寛容なお方なんです。この救いに預かる者の過失を咎め立てず、その全てを完全に許してくださる。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからって。アーメンじゃないです。これがあなたの、そして私の神なんです。この方の前に救いを求めていったら、この方は許してくださる、そして完全に許してくださる。私たちはもうかつてのように、罪悪感を持ちながら生きるんじゃないんです。許されたものとして生きるんです。私たちがこの世に示すのは、こんな神がおられ、この神が提供してくださる救いというのはこういう救いだということを私たちは人々に示すんです。いいですよ。パウロは、あなたが軽蔑しているその真実、あなたが軽蔑している神の真理、それってこのことなんですよ。神様はあなたに対して深い憐れみを持っていらっしゃる。そのことを軽蔑しているって。神は、あなたがこの救いに預かるようにと、期限付きでその裁きを下すのを待ってくださっている。その神を軽蔑する。この方は私たちに本当の許しを与えてくれる。その神を軽蔑しているって。だからあなたは永遠の地獄なんだって、永遠の滅びなんだって。二つ目の理由として、パウロが挙げることは、救いへの無視です。 救いを無視してるんです。無視する、つまりその救いの価値とかその意義を認めようとしないんです。この4節のところに、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないでと書いてます。この知らないでって言葉は、無知であるとか真理を知らないとか、そういう意味の言葉です。神の慈愛がと書かれてあるわけで、これはもうすでに我々見てきました。神様のそういった深い私たちに対する憐れみの話です。でその神様の深い罪人に対する私たちに対する深い愛、憐れみ、それをどうしてるかっていうと、その人はその神様の深い慈愛に対してその価値や意義を認めようとしない。多くの人はそうでしょう、皆さん。神様の素晴らしい救いの話をしたって彼らはそんなふうに思えないです。かつての私たちもそうでしたよね。救いの話を聞いても聞いても聞いても、そんなに素晴らしいものとは思えなかった。まさにこの人たちの問題点は何かというと、神があなたを憐れんでくださっている、あなたを愛してくださっていることを聞いたとしても、彼らはそれを知ることないんです。彼らはそれに対して感謝することもないんです。彼らはその価値を認めることをしないんです。この4節のところで、神の慈愛があなたを悔い改めにと書いています。お気づきになります？救いっていうのは常に個人のものです。あなたたちとは書かなかったんです。神はあなた個人に働くんです。救いというのはあなた個人のものなんです。そして悔い改めに導くという言葉が出ています。この悔い改めに導くというのは、何か誰かが先頭に立って導いていく様子です。つまり神ご自身があなたをこの救いへと導いていってくれる、神が先頭に立って私たちを導いていってくれる、そのようなものです。ですからパウロはこうして、あなたは価値を認めてないけども、神の素晴らしい救いの恵み、それは神があなたを一方的に憐れみ、あなた個人を神様は覚えてくださり、そしてあなたにこの悔い改めを与えるために、この救いへと神ご自身が導いてくださる。このような素晴らしい神様の恵みに対して、救いの御業に対して、あなたはそれに価値を見出そうとしない。さっきもお話したように、なんで彼らがこの救いの素晴らしさに気づかないのかって、誰かと皆さんお話になってて、そういうふうにお感じになることあると思うんです。なんで分かんないんだろうって。御言葉はそれに対して答えを与えてくれてますよ。それは人々にとっては、神に逆らっている人たちにとっては、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであって、生まれながら人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからって。お気づきになりました？コリント第一の2章の14節、また1章の18節のところ。つまりこの素晴らしいイエス様によって備えられた救いを、神に逆らっている人が聞いたとしても、それは馬鹿げた話、愚かなことにしか思えないんです。だから価値を見出さないんです。今私たちが感謝しているのは、私たちはこの救いに預かっているからです。救いに預かった時に、私たちはどんなに大きな愛でもって自分が愛されているのか、神の憐れみがどんなに大きいものなのか、そして神が払ってくださった犠牲がどんなに大きいものか、私たちはやっとそのことに気づいたわけです。でも残念ながら、救いに至るまで人々にとってはこの救いっていうのは自分とは無関係のもの、彼らが求めようとしないもの、 彼らにとって愚かなことにしか思えないんです。なぜ罪人が永遠の滅びに至るのか。ひょっとしたらこの中の何人かの人々、そうかもしれない。なぜあなたが永遠の滅びに至るのか、なぜあなたが永遠の地獄に行くのかって、あなたは救いを軽蔑してるからって、あなたはその救いを軽んじてるんだって。またあなたはこの救いの話を聞いてもそこに価値を全く認めようとしないって、その救いをあなたは自らの意思を持って無視してるって。で、3つ目にパウロが教えるのは、救いを拒む堅くなその話を言うわけです。あなたがどうして永遠の滅びに行くか、あなたの堅くなさゆえにって、この5節のところにそれが出てくるわけです。ご覧ください。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえにって書いてます。この堅くなさという言葉は頑固さであったり強情さです。ここ時点でもこの堅くなさっていうのは意地を張って自分の考えや態度を変えようとしない様であるって。私は今のままでいいって、変わりたくないって、何を言われたとしても私は生き方を変えたくないって、でそういう人が世の中に溢れてません？主イエスキリストの救いの話を聞いても多くの人たちが考えるのは、自分が今まで手を合わせてきたものをこれからも合わせていきたい。それが先祖かもしれないし、近くのそういった神と名のつくものが祀られているところかもしれない。今までやってきたことを人間は継続していきたいものです。それを変えるということに対して大変な恐れを持ちますでしょ。なんかそんなことをしたら災いが自分に訪れるんじゃないか。今まで自分が崇めてきたものを捨てるというその恐ろしさ、そうすると多くの人たちは今のままでいいって言ってる内容は分かるけれども、でも変えたくないし変わりたくもないって、これが堅くなさなんです。本来なら私たちは何が真実なのかっていうのをしっかり吟味した上でそれを探ってそれを選択すべきです。だって私たちの永遠がかかってるんでしょ。自分の永遠がかかっていることにそんないい加減であっていいはずがありません。本当にこれが真実なのか、本当に自分が手を合わせ自分のすべてを下げている存在が神なのかそうでないのかって。でも多くの人たちはそんなことを考えない。現状のままでいいって言うんです。その心の状態なんです、固くなさ。そんな人がこの世の中にあふれてましたでしょ。旧約の時代においてイスラエルの人々はそうでした。すぐに神に対して固くなりになった。そこで繰り返し繰り返しそうであってはならないということ、そのことが御言葉の中に教えられてました。ヘブル書の3章では、荒野で試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならないって。思い出しません、皆さん。今のヘブルの 3-8 ですけれども、なぜイスラエルのために滅んだのか。彼らは神に対して堅くなになったんでしょ。神の声を聞こうとしなかった。彼らは自分たちの要求を求めたんです。水が欲しいとか、パンを食べたいとか、肉が食いたいとか、結局自分の要求を彼らは要求するわけでしょ。神に対して、神に対して不平不満の連続でした。神のメッセージを聞こうとしない、自分たちの考えしかそこにはないわけです。そしてその堅くなさゆえに人々は滅んだんです。 同じヘブル書の3章の13節でも、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりにならないようにしなさい。今日もし御声を聞くならば、身に借りを引き起こした時のように心を固くなりにしてはならないと言われているからで、ね、皆さん、信仰者である私たちも神様がおっしゃっていることに心を固くなりにしてしまうケースがありますでしょう。あまりにも自分というのが強すぎてしまうと。確かにここでは神に逆らう人たちの話です。この人たちは神様のメッセージを聞いたとしても、神に対して心を開こうとしない、もう耕すことのできないような乾ききった土壌ですよ。多少水をやったぐらいではどうにもならないような、そんな心の状態です。神のメッセージを受け入れることができない、あまりにも自分が強すぎて。ちょっと考えてみると、イエス様を信じる前の私たちはまさにそうでした。神に従うんじゃなくて自分の思い通りに生きていきたかった。ところが私たち救いに預かったからといって全てが変わったのかというと、本当は変わってるんですが、我々のかつての生き方がまだ邪魔するわけです。かつての生き方は私たち信仰者に対して、神の御心に従うよりもあなたの思い通りに生きた方が楽しいんじゃないって、なんかそこに本当の満足があるんじゃないって、今までの生き方を私たちが推し進めていくように、そのような誘惑をするわけでしょ。大切なことは神に対して心を開くことです。神がおっしゃったことを私たちが素直に謙虚に受け入れるような固くなな心ではなくて、柔らかい柔軟な心が神の前には必要です。主をどうか語ってくださいと、しめばは聞いているというような態度です。もう一つの言葉が出てますでしょ。固くなさだけじゃない、悔い改めのない心と書いてます。神に立ち返ることを選択しない心の話です。私はこれでいいっていう、私はこんなふうに生きていくんだって、神に対して改心するようなことのない生き方の話です。自分が神に間違っていることに気づいても、だからといって神に立ち返ろうとしないんです。神様に背を向けていることが分かっても神に立ち返っていこうとはしない。悔い改めのない心ってのはそういう心です。お気づきになったように、この固くなさも、そしてこの悔い改めも、どちらの言葉も心とつながってますでしょ。なんで心があるかって、心が私たちのすべてを制御しているからです。心が固くなったらそのような行動が生まれてきます。心が神に対して悔い改めを持っていなければ、そのような生き方をします。こうして御言葉は私たちの本質的な問題というのは我々の心だというんです。人間って面白いもんで、したくないことはしないんです。受け入れたくないことは受け入れないんです。そしてここに警告された永遠の滅びに向かっている人々に共通していることは何かって、彼らは自分のやりたいことをやっていきたいんです。こうしてパウロはなぜこの人たちが永遠の地獄に行くのか、その理由を挙げました。彼らの問題、神様の素晴らしい救いに対して彼らはそれを軽蔑して、神が備えてくださったこの素晴らしい救い、それを彼らはその価値を認めてそれを受け入れようとしない。そしてどんな御言葉の話を聞いても彼らは自分の心を変えようとはしない。自分のやりたいように生きていこうとする。だからこんな警告がヘブル書の中に出てきます。御使いたちを通して語られた御言葉さえ、 固く立たられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、何の話をしているか。旧約の時代において神は天使たちを使ってメッセージを与えたんです。でそのメッセージに聞き従わなかった者たちは神から裁きを受けたんです。でそのことを引き合いに出しているんです。天使が語ったメッセージに従わなかった者たちが滅んだって。そこでこう言うんです。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうって。天使のメッセージに対して逆らった者たちに裁きがあったって。じゃあ神が備えてくれたこの素晴らしい救いを軽んじた場合、この救いを自らの意思で拒んだ場合、その救いに関心を払わなければその人には必ず裁きが来るということを警告するんです。ヘブル書2章の2節と3節のところです。今日私たちが見たのは、なぜある人々は永遠の滅びに向かっているのかって、なぜ永遠の地獄に至るのかって、その今私たちは理由を見てきました。彼らの問題というのは、ただ神に対して逆らい続けているだけじゃないんです。その人のその罪に対して神が一方的な慈愛でもって備えてくださった救いを自らの意思を持って拒み続けているところです。主イエスキリストがご自分の命を持って、命と引き換えに備えてくださった救いを、罪の許しを軽蔑しているところにあるんです。だからあなたは永遠の滅びに至るって。悲しい現実は、あなたは神を愛するどころか神を憎んでるって。じゃあ私神なんか憎んでませんよって思うかもしれない。でもご自分に問いかけてみてくださいます。神はあなたを愛してくださった、そして救いを備えてくださった。でもあなたはその神を愛することも、その恵みに感謝することもしない。どうしてそんなあなたが神を愛していると言えます？神に逆らうことを継続して行い続け、それで良しとしているあなたが、神がしてはならないということを平気で自ら進んでしている人が、なんで神を愛していると言えます？あなたがそういうふうに認めたくなくても、あなたの生き方はあなたが神を憎むものであることを明らかにするんです。だから神の裁きが下るんです。今日私たちがこの御言葉から教えられること、神様の警告があります。すべてのことをご存知である神は、ご自分の正しさに基づいて、清さに基づいて、すべての罪を必ず裁かれます。その罪に怒りを持っていらっしゃる神は、その怒りをぶちまける時が来ます。最後の裁きの時にです。でも感謝のことに、神は忍耐を持って、その裁きの時を、その日が来るのを今あえて待ってくださっている。チャンスを与えてくださっているということです。感謝のことに、まだ我々罪人には救いのチャンスがあるんです。新しく生まれ変わり、罪の許しをいただく、その機会がまだ神によって備えられているんです。でもあなたがそれを自らの意思で覗くならば、あなたにはふさわしい裁きが来ます。今日私たちがこの主に対して取るべき正しい態度というのは、この神が成してくださった、また神が備えてくださった素晴らしい救いを心から感謝していただくことです。この神を心から信じて従おうと決心することです。あなた自身の罪を神の前に悔い改めて、今この素晴らしい救いをご自分のものとしてお受けになることです。その時にあなたはこの祝福をいただくものになります。 その日が今日であることを心から願っています。救いのあるうちに、神の許しがあるうちに、この許しに預かることです。父なる神様、今一度神様の御言葉を通して私たちがあなたの真理を知ることができました。父なる神様、どうか先に救われている者たちがこの救いを心から喜び感謝するものになりますように。この素晴らしい救いを喜ぶだけでなく、救い主であなたを心から愛する者として成長できるように、そしてあなたを愛するゆえに、この救いを感謝するゆえに、この素晴らしい知らせを伝える者として、この一週間もしっかり歩み続けることができますように。あなたの証人として生きる人生、そんな人生を歩み始めた私たちが、その人生をしっかりと全うできるように、一人一人をどうか助けてください。それぞれの心に働いてくださって、その信仰が弱っているんだったら強めてください。あなたに対する感謝が薄れているんだったら、今一度それを強めてください。もう一回一人一人が十字架を見上げて、初めの愛を持ってあなたに今日から従い続けていくことができますように。まだこの中にあなたを信じていらっしゃらない魂がいるなら、今日がこの救いの日となりますように。あなたに背を向け続ける生き方を今日やめることができ、そしてこの素晴らしい救いをいただいて、生まれ変わってあなたを憎むものではなくて、あなたを愛するものとしての人生を歩み始めることができるように助けてください。この愛する皆様を見てに委ねます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。